今日はネヘミヤ記の6章です。ネヘミヤ記の6章、最初に1節から4節までをお読みします。さて、私が城壁を立て直し、破れ口は残されていないということが、サヌバラテ、トビア、アラブ人ゲシム、その他の私たちの敵に聞こえると、その時まで私はまだ門に扉を取り付けていなかった。サヌバラテとゲシムは私のところに使いをよこしていった。さあ、斧の平地にある村の一つで会見しよう。彼らは私に害を加えようと企んでいたのである。そこで私は彼らのところに使者たちをやって行った。私は大工事をしているから下っていけない。私が工事をそのままにしてあなた方のところへ下っていったため、工事が止まるようなことがあって良いものだろうか。すると彼らは同じようにして四度も私のところに人をよこした。それで私も同じように彼らに答えた。ネヘミヤ記の方では城壁を立て直す仕事、エルサレムの崩されてしまった城壁を立て直す仕事をこのネヘミヤがカネさんから志が与えられてそれを実行しておりました。この時エルサレム城壁は外の敵の攻撃を受けてボロボロに崩されてしまいました。いわゆるバビロン捕囚の時です。その時このエルサレム自身の罪のゆえにカネさんが敵を送ってボロボロに打ち砕いてしまったんですが、しかしこの城壁を立て直すということ、それは私たちの人生のうちにもちょうど適用できるものです。皆さん自身は過去の罪あるいは無知のゆえに敵の攻撃に押し寄せられてボロボロにされて城壁も崩されて廃墟になってしまったようなことがあるかもしれません。それは皆さん自身の身から出たものかもしれませんし、あるいは皆さん自身がその防御をする術を知らず、また何が良いことで何が悪いことなのか知らずに犯してしまったことによって皆さんの城壁が崩されてしまったのかもしれません。しかしこのネヘミヤの名前は神の慰めという意味でしたね。神の慰めが皆さんをという城壁、崩されてしまったその外敵から身を守る防護壁を直す、修理することを皆さんのうちに働かせてくださいます。で、いよいよですね、この6章の方ではその城壁がだいぶもう立て直って、ただまだ門がつけられていなかった。でももう破れ口は残されていない、城壁の完成もまた近い、そういう時ですね、あとちょっとで完成するこの仕事が終わるという、そういう時期、あとちょっとだっていうところで敵はですね激しい攻撃を仕掛けてきます。それもですね、これはなんか物理的に槍とか剣とかの攻撃ではなく、今度は唇での攻撃です。このネヘミヤの敵たちは使いをよこして言うんですね。一つのどこどこの村でそこで会見をしようと、話し合いを持とう、そういうふうに言うんです。で、彼らは私に害を加えようと企んでいたのであると書いてありますけれども、これはあの何も偏僻な村にネヘミヤ一人を連れ出して殺害しようということ、そうかもしれませんし、あるいは本当に話し合いの場を持ってですね、そしてその言葉巧みにこのネヘミヤ自身の話し合いで何か別の方向へこの城壁を立て直すという仕事から別の方向へそらそうと そういう企みだったのかもしれませんね。話し合いを持とうという言葉、これはですね、皆さんのことをそれまでずっと肉体的に攻撃してきた、精神的に攻撃してきた、そういう人たちが皆さんのことを攻撃してきて、そして皆さんがそれを取り合わなかったら、今度は話し合いで、ね、懐柔策に出ようとするんですね。神様の宮座を成し遂げることを邪魔する者たちがですね、今度は話し合いに持ってこよう、そういう時、それまで敵対していた敵が突然何か柔らかい態度になって、そして話し合いをしてこようという時、その時は要注意です。教会において自分がこの教会で良い立ち位置に居続けようとしている人がですね、どうしてもその、まあ、言うことを聞いてくれない、そういう時、じゃあ今度は私がこれだけ折れるから、今度はあなたはその意見をここまで妥協してください、まあ、そういう話し合いなども仕掛けてくるかもしれませんけども、しかしネヘミヤがそこで取った行動はそれを全く取り合わないことでした。私は大工事をしているから下っていけないと、私が工事をそのまま放っておいていけません、そういうふうに言って断りました。ところですね、この敵は4度もネヘミヤのところに同じように、もうしつこくしつこく何度も何度もそうやって話し合いを仕掛けてきたんですね。攻撃というか、皆さんの城壁が立て直ることを面白がらない敵、皆さんの家庭が立て直されること、皆さん自身の人生が立て直されることを面白がらない敵はですね、いざ皆さんの人生が主の癒しの御座によって立て直ってきたとき、このようにですね、敵の方は今度は話し合いで4度も何度も何度もねえねえねえねえって言って昔に引き戻そうとしてくるんですね。そういうのが取り合わないで、取り合わないでいたら、ねえねえパンを食べないとか言ってパンを持ってきて、それでも取り合わなければ、ほらほらほらほらってちぎって目の前でブラブラブラブラさせたり、しつこく取り合ってもらおうもらおうとですね、そういうふうに攻撃を仕掛けてくるとことがあるわけですね。でもネヘミヤはその時4度も、されましたけど、それを取り合いませんでした。そしてですね、5度目の攻撃がこの5節からのところに書いてあります。5節以降読みます。サヌバラテは5度目にも同じようにして若い者を私のところによこした。その手には一通の開封した手紙を持っていた。それには次のように書いてあった。諸国民の間に言いふらされ、またゲシェムも言っているが、あなたとユダヤ人たちは反逆を企んでおり、そのためにあなたは城壁を建て直している。この噂によればあなたは彼らの王になろうとしている。またあなたはエルサレムで自分について宣言させるために預言者たちを任命してユダに王がいると言わせている。今にこのようなことが王に聞こえるであろう。さあ来なさい、一緒に相談しよう。彼らは、この敵はですね、今度開封した手紙を持ってよこしました。開封したということは、その手紙はもうすでに外部に漏れているということです。そしてその内容というのは、もう諸国民の間に言いふらされていること、それはすなわちユダヤはまたこのネヘミヤ反逆を企んでいるのだと、言いふらされているのだということを敵は仕掛けます。でそのために、彼らこのネヘミヤが王になろうとしていると、そして、預言者たちを任命して、このユダに王がいると宣言させようとしている、そういう噂がもう諸国民の間で言いふらされている。でもうすでに開封済みの手紙だから、このことはいろいろな人に知れ渡ってる、そして王にいずれ知られることだろう。さあそういうわけで話し合いを持とうではないかというんですね。 今度はですね、敵の攻撃はイーフラシ、偽りのイーフラシです。彼らは諸国に対してですね、こうネヘミヤが反逆を企んでいるのだというんです。私たちもですね、こういう攻撃には弱いですね。人々に言いふらされて、しかも、私たちがその気はないんですけども、でもあの誰々は反逆を企んでるぞっていうことをいろんな人たちに言いふらされたりね、結構心配になります。本当にこのことがそのまま王に知れ渡ったらどうしようと。でネヘミヤが取った対応は八節以降です。そこで私は彼のところに人をやって言わせた。あなたが言っているようなことはされていない。あなたはそのことを自分で勝手に考え出したのだと。事実これらのことは皆あの者たちが気力を失って工事をやめ中止するだろうと考えて私たちを脅すためであった。ああ今私を力づけてください。ネヘミヤが取った対応、それはこの敵に対してはまたしても取り合わないということでした。もう一つ祈りでした。神様に、ああ今私を力づけてくださいというふうに言っておりますね。皆さんのことを波状攻撃してくること、偽りによって噂話によって皆さんを陥れようとする攻撃に対してはまず取り合わないということです。そしてネヘミヤ自身もですね、もう5度もこういうことをね、心理攻撃を受けてだいぶ力が衰えて、力が衰えてというか心がしなえていたようですね。彼は、ああ今私を力づけてくださいと主に祈っております。この敵のそそのかしの攻撃に対してはそれは取り合わないこと、そしてその言葉はそのまま主に委ねるんですよ。そして自分自身に関しては私はそのようなことはしていませんと、ただそれだけ言葉を数多くしてですね、あれやこれやとですね言い訳を考えたり、こうしたらこうしようというふうに、まあ、頭の中でシミュレーションをたくさんしたり、そういったことをしているとエネルギーがどんどんどんどん奪われてですね、この工事本当になさねばならない城壁の建て直しという工事が邪魔されて、そこから城壁がもう立たなくなってしまう、自信を失ってしまうんですね。だからそういうことは取り合わないべきなんです。そして心が萎えてしまうのであれば祈る、ああしよう私を力づけてくださいってネヘミヤのように祈ることですね。このネヘミヤに対する攻撃はもう一つ、もう一種類ありました。これもまた内部からの攻撃です。10節から14節まで。私がメヘタブエルの子デラヤの子シマヤの家に行ったところ、彼は引きこもっており、そして行った。ちなみにですね、このシマヤという人は預言者です。神の預言者として認知されていた人です。彼は言った、私たちは神の宮本堂の中で会い、本堂の戸を閉じておこう。彼らがあなたを殺しにやってくるからだ。きっと夜分にあなたを殺しにやってくる。そこで私は言った、私のようなものが逃げてよいものか。私のようなもので誰が本堂に入って生きながらえようか。私は入っていかない。私には分かっている、今彼を使わしたのは神ではない。彼がこの預言書を私に伝えたのはトビアとサヌバラテが彼を買収したからである。彼が買収されたのは私が恐れ言われる通りにして私が罪を犯すようにするためであり、彼らの悪行の種とし私をそしるためであった。我が神よ、 トビアやサヌバラテのあの仕業と、また私を恐れさせようとした女預言者ノアデアやその他の預言者たちの仕業を忘れないでください。なんとですね、今度は預言者たちを買収してですね、そしてこのネヘミヤに、そのそしりの口実を作らせようとしました。そしりの口実、それはネヘミヤに罪を犯させることで、それもですね、預言者と呼ばれている人たちですね、何もシェマヤだけでなく、なんか女預言者ノアデアや、またその他の預言者たち、すべてが、その人たちが、このネヘミヤの心をくじこうとしたんです。なんでくじこうとしたか。買収されたからです。人の心に訴えかけるような、そういうことをしたからです。なんで買収されたか。17節以降の方を見ますとですね、この敵であるトビアはユダの主なった人たち頻繁に手紙を出していて、そして頻繁な手紙のやり取り、情報交換が陰でなされていたんですね。主の敵たちは隠れてその皆さんの預言者と呼ばれる人たちに隠れてですね、手紙のやり取り、あるいは陰口叩き、あるいはどこかレストランとかに連れ込んで、そして、ちょっと、誰々のことを陥れるためにこれこれのことを指示してよとか、そういうですね、陰の話し合いがなされて、そうして、このネヘミヤはその敵のそういう陰の攻撃、陰口、あるいは言葉の企みによって陥れようとしたんです。で、一体どうやって陥れようとしたかっていうと、この預言者が言うには10節ですね、私たちは神の宮本堂の中で会い、本堂の戸を閉じておこうと書いてありますね。で、そこに隠れていなさい、きっとあなたは殺されるから、でも本堂だったら安心だからそこに隠れていなさいと。ネヘミヤは見抜きました。なぜならこの神の宮本堂の中に入るということは罪だからです。立法によって罪だから。立法に書いていないことをあたかも神の預言者の唇を通してそして言わせる、それに対しては御言葉を元にして見抜かなくてはなりません。皆さんの預言者、例えば私がですね、御言葉に反することを皆さんに伝えてきたとき、ね、ちょっと皆さん、私、もしクリスチャン新聞社から取材が来たら、林パスターは、あの有名 なアメリカなんとか進学大学を出たと、ちょっとみんなこれを言いふらしてくださいとか、そういうことをですね、私が言い出したら皆さんそれを退けてください。偽りを言ってはならぬという御言葉がありますね。それを元にして皆さんはそうした偽り知り受けてください。神の預言者、預言者と言われている人たち、確かにですね、御言葉を正しく伝える預言者は聞き従うべきですが、御言葉を正しく言わない、伝えない、あるいは御言葉の言っていることを口では言っても行動を言わない人に対してはどうか皆さん気をつけてください。ネヘミヤはこの時見抜きました。なぜならこの預言者が言っていることが立法にかなっていないことだからです。神の宮本堂に入れるのはレビ族の祭司だけです。でもこの預言者はネヘミヤに、ね、レビ族ではない祭司ではない人に本堂の中に入ってそこで隠れていなさいと指示をするから見抜きました。このようにですね、御言葉をしっかりと蓄えているならば敵の企みを見抜くことができ、また内部のそのそういうそそまかしも陰口もそうしたことを見抜くことができ、またそこから守られることができます。そして彼自身よく祈っておりますね。14節でも我が神よと、で、まあ、彼らの仕業を忘れないでください。このように神様と親しく関係してい るならば、ネヘミヤ自身も神様から託された仕事を無事に完成することができるようになります。 で、いよいよですね、そうして城壁が完成するんですね。15節、こうして城壁は52日かかってエルルの月の25日に完成した。私たちの敵が皆これを聞いた時、私たちの周りの諸国民は皆恐れ、大いに面目を失った。この工事が私たちの神によってなされたことを知ったからである。アーメン。いよいよ城壁が完成します。しかもですね、52日という期間、早いですね。52日でわずかこの日数だけで、あのかつてはですね、もうボロボロに切り崩されていて、瓦礫の山と化していて、そして、もうどこから手をつけていいのかわからないと、その工事の人たちが絶望するほど、最初見て絶望するほどだったんですが、でもネヘミヤのこの絶対に城壁を建て直すんだというその強い意志、また神様から示されているビジョンをしっかりと忠実に従ったから、だからこれだけ早い日数で完成することができたんですね。意外とですね、皆さん自身が建て直されるのは、それは早いものです。ただし、このネヘミヤのようにしっかりと自分のその城壁を建て直すのだという、そこにとどまり続け、そして敵の声に耳を貸さず、また敵がどこどこから脅かそうとしているというのを聞いたのであれば、皆さん槍と刀を片手に持って、そして片手にその道具を持って、そうして対処するのであれば、やがて完成するんです。52日以内の期間にです。何も100日200日もずっと片手に武器、片手にその工具を持って仕事をしなければならないわけではないんです。それはやがて終わります。やがて完成するんです。そうして城壁が完成した時、この敵は皆大いに恐れ、大いに面目を失いました。逆にですね、敵があざけりの的を得るという記述は、神様の御言葉を無視して、そして自分の欲望の赴くままにする時です。出エジプトの民はですね、モーセが40日山に困っているのを見て、それで子牛の偶像を作ってしまい、そこの前で歌ったり踊ったり飲んだり食べたりしているところに、敵はそれをあざけりの的としました。ダビデの時代もそうです。ダビデの時代もダビデが、ね、人妻を寝取って、それで妊娠させてしまったのが発覚したら、旦那さんを図って殺した時、その時敵は大いにあざけりの、そのあざけるためのネタを手に入れてしまいました。だからダビデとそのバテシバと、その女性との間に生まれた子は死ななくてはならなかったんです。私たちは敵に対してはですね、あざけりの的を作ってはいけません。私たちはしっかりと自分自身の心を見張って、そして主がなそうとしておられるこの再建の御業に集中しなくてはなりません。もちろん敵の攻撃はあるでしょう。でもそれは主と共に乗り越えられるものです。主は決してですね、皆さんを耐えられないような試練に合わすことはないお方で、試練とともに脱出の道も必ず備えてくださいます。ネヘミヤはしっかりと主から与えられた使命を握りしめて離さないで、敵のその槍や剣の攻撃からも、またこの今日のような言葉やそそのかしや、また陰口、あるいは預言者を買収するといったようなことからもしっかりと御言葉に根ざして対処していきました。その結果、52日という早さで城壁は完成しました。70年来エルサレムの城壁は崩れたままだった。先祖たちが何世代も戦 ててきたのがその70年間ずっとほったらかして崩されたまんまだった。でもその城壁は52日で建て直されるんです。ましてや皆さんという人生の城壁、皆さんが過去を崩されてしまった人生、皆さんが過去を崩されてしまった皆さんの家庭、そういったものは主のこの建て直しの御業のうちに服従するのであれば、短期間で、結構短期間で立て直されるんです。そして立て直された時、皆さん貶めてきた敵どもは恥を見て恐れ面目を失うんです。皆さんの敵にギャフンと痩せたいですか？痩せたいですか？できるんです。誠のネヘミヤ、誠の主の慰めが皆さんのうちに臨むのであれば、そしてそのお方に委ねるのであれば、どうか皆さんこの皆さんを立て直すお方、主を信頼し主に委ねて、そして皆さん自身の崩された城壁、崩されてしまった過去、崩されてしまった人生、家庭、それは全て主にあって取り戻す皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。誠のネヘミヤである主よ、慰め主聖霊よ、私たちのうちの傷ついた道のあるかないかを調べ、私たちを常しえの道へと導いてください。傷ついた道があれば、主よ、あなたがそこを立て直してください。全く信頼を持ってあなたに委ねるのであれば、それはすぐに立て直されますが、しかしあなたに信頼して委ねるのではなく、むしろ敵の声に耳を貸してしまうならば、立て直しは大幅に遅れてしまいます。恐れて退くのであれば、立て直しは大幅に遅れてしまいます。このネヘミヤの言うことを、誠のネヘミヤである主の御声を聞いてもそれに従わないのであれば、また敵にやられてしまいます。ネヘミヤの言うこと、それは時にきついかもしれません。片手に武器を持って、片手でその道具を持って、それは辛い労働の期間かもしれませんが、しかしそれは逃げていて、どうして立て直しが進むでしょうか。私たちがしっかりと主の御声に聞き従って、そこに歩むのであれば、その立て直しはわずか52日、70年の恥がわずか52日で塞がります。主よ、どうぞ私たちが従順な心でもって、誠のネヘミヤの御声に聞き従うことができますように、神の慰めによって私たちが癒されますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。